リスナーの皆さん、おはようございます。ことから未来の時間となりました。パーソナリティは私、新里義孝です。さて、ことから未来、京都の神社仏閣に学ぶ心旅では、京都の神社仏閣の関係者の皆様にご登場いただき、お寺、神社をはじめ地域の文化などのご紹介を通して祈りの文化を皆様にお届けしたいと思います。朗報です。豊臣秀吉晩年の幻の城郭京都新城で新たな石垣の一部が出土したようです。京都御苑内の京都仙洞御所からです。歴史、文化、グルメ、話題につきません。京都三条から出会いの縁し心旅が始まります。それではこれからの30分どうぞお楽しみください。この番組は公益財団法人京都古文化保存協会、株式会社霊園墓石の社の協力でお送りします。リスナーの皆さん、改めましておはようございます。第55回ゲストは総本山仁和寺本山瑞宝王様です。今日は朝早くからありがとうございます。
おはようございます。本山と申します。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
本当にもう朝早くからということで、早速なんですけれども、総本山仁和寺のご紹介をお願いできますか。
はい。仁和寺はですね、真言宗御室派の総本山でございまして、京都市右京区御室というところにございます。仁和寺といえば御室桜が有名でございますが、これは遅咲きで、京都の最後のお花見を楽しみいただいておりまして、以前は4月の中旬頃に満開を迎えておりましたけれども、最近は気候変動の影響でしょうか、次第に早くなってきまして、今年は4月4日が満開でした。御室桜が咲いているその地下がですね、粘土質になっている関係からだと思いますけれども、木の高さが低いんですね。それが特徴です。そこで江戸時代の歌ですけれども、こんな歌が残っておりまして、私はおたふくお室の桜、花が低くても人が好くというね、こんな風に歌われていまして、花の背丈が低いということと、おたふくのこの花が低いというね、これをかけた歌が残されています。また仁和寺は平成6年に世界遺産に登録をされたお寺でございます。仁和寺の境内には御室会館という宿泊施設がございます。ここに宿泊いただいた方は、世界遺産の中でお休みいただいて、翌朝6時からの、国宝金堂の中で行われる勤行に、参加することができます。ぜひ、この体験をね、皆さん大勢の方に、していただきたいなというふうに思っております。
いやー、ぜひ貴重な体験してみたいなと思いますね。
そうですね、はいはい、ぜひお越しください。
本山さんは現在総本山仁和寺の修行というお立場ですけれども、はいはい、これまでの経歴など交えてプロフィールご紹介お願いできないでしょうか。
は
い
は
い。
私の出身はですね、はい、岡山県の最南端であります、倉敷市小島というところに、般若院というお寺がございます。そこが私が いましたといいますか、今仁和寺に来ておりますので、そこが私のお寺でございます。西暦697年に創建された、大変古いお寺なんですね、私のお寺も。今年がですからできて1326年を迎えたという古いお寺でございます。その関係でいくつか伝説がございます。その中の一つが、大般若経の伝説というのがございまして、はい、それがですね、最近アニメにしていただいたんですね。でこのタイトルがですね、銀のつづらと金の浜 というタイトルでございます。これは日本財団様が、海の民話の町プロジェクトっていうのがありまして、それで、によってですね制作していただきました。まだできて、そうですね、昨年の1月に完成しましたの で、
そうですか。
はい、まだそれほど経っておりません。YouTube でもご覧いただくことができますので、よろしければ、はい、銀のつづらと金の浜で検索していただくと、そのアニメがご覧いただきますので、一度 ぜひご覧ください。
すみません、この銀のつづらというのは、
はい、この銀のつづらの中に大般若経が収められて、それが瀬戸内海にこう浮かんでたと。それが漁師さんの網にかかってお寺に奉納した、はい、それが大般若経というお経、弘安9年鎌倉時代の話です。
は
い、大変古いこれも伝説なんですけれども、はい、まあ、そこから先はアニメをご覧いただきたいと思います。
はい、見てみたいと思います。
瀬戸内海に面する倉敷市小島なんですけれども、
はい、
ぜひ皆さんにね、大勢の方に、京都の方にも大勢おいでいただきたいところなんですけれども、いい、一番のおすすめはですね、
はい、
和州山からの眺めです。うんうん、特に朝日の輝き、そして夕映えは絶景で、非常にこれは見応えがございます。うんうん、そして眼前に広がる多頭尾、その自然の美しさの中に、瀬戸大橋の人工美がうまく融合しております。うんうん、小島の主な産業というのは繊維の町でしてね、小島というのが、全国の8割のシェアを占めていた学生服の製造があるあったんですけれども、今はほとんどそれもなくなりました。爪襟の学生服、ご存知ですか？
はい、それを着て
金ボタン、
中学校、はい、高校もそうでしたね。
はい、上から2番目のボタンが、
ボタンを外すと恋人募集中でしたですかね。
その学生服ですね、それも製造が8割ですよ、日本の。
それはすごい、はい、
それだけ、まあ、繊維の産業として、繊維祭というのもあったりしましてね、
はい、
市会議員さんがみんな学生服を着て、
はい、
繊維祭の時にはパレードをしてよというふうな、もう町を挙げて、繊維の町ということで、そういうことがございました。はい、今この学生服ももうほとんど作ることはなくなりまして、ブレザーに変わりましたね、制服がね。
そういうことですね。はいはい、
それと合わせてジーンズの生産が、はい、まあ、これがこれに切り替わったと言ってもいいと思いますね。国産ジーンズ発祥の地として、
はい、
小島っていうのは、はい、観光にも力を入れていましてね、はい、ジーンズストリートっていう、そういう街並みの中にそういう通りがございます。はい、最近割とそのあたりに観光客が訪れて、若い観光客ですね、特に多くなってきておりました。
私も昔行かせていただきました。
そうですか、
だいぶ前ですけどね。
あ、そうですか。それはありがたい。
よかったですね。なんかジーンズの博物館っていうんですかね。
あ、そうです、あります、
ありますよね。
はい、あります、あります。
もうかなり昔ですけどね、はい、行かせていただいて。
そうですか。
はい、いや、面白いなと思いましたね。
はい、はい、まあ、そういう繊維の町でございましたね。はい、今はそのふるさとが離れて、昨年から私、その他にラジの財務担当の役員として奉職することになったわけで、私の役目は参拝とか拝観、そして文化財の維持管理、そして活用、さらには公開に関する事項、こういったことが私の担当となっております。
はい、分かりました。それではですね、総本山仁和寺についてさらに詳しくお伺いしたいと思うんですけれども、孔子とゆかりが深く、回想は平安時代の後期とこう聞いてるんですけれども、
はい、
そのあたりまで遡ってご紹介をいただけますか。はいはい、
そうですね、仁和寺も大変古いお寺でございまして、西暦で言いますと888年、元号で言いますと仁和4年という年に、第59代宇多天皇によって改装されたお寺でございます。
はい、
仁和4年という元号を取って仁和寺というお寺に、まあ、したわけでございます。宇多天皇は自ら出家してお坊さんになったんですね。ですから天皇という称号から法皇と 呼ばれます。法王は法律の方に天皇の皇と書きまして、うん、法王というふうに言われるようになりました、うんうん、はい、日本で最初の法王様でいらっしゃいますね、
はい。
宇陀法王は仁和寺の一角に僧房を建てられます。いわゆる、はい、住まいですね、住居を建てられます。御所から移り住みます、うん。そして、うん、そこには僧侶の住まいを意味する室という字、教室の室ですね、それに継承をつけて御室と書きまして、御室と呼ばれました。それがやがて今には地名にもなっておりましてね、
はい。
御室小学校とか、あるいは嵐電の駅で御室仁和寺駅というのがございますが、はい、そういうあの地名、あるいはそういうところに言葉が使われております。
いいことですね、はい、はい、分かりました。お話の途中なのですが、うん、ここでいつものようにミュージックブレイクということで音楽をお聴きいただきましょう。音楽は八重の名も知らぬ花のように。
時代とともに変わりゆく供養の形に応え続けて、私たち八代は1980年の創業より40年以上の長きにわたり地域社会と共生し安らぎの場を提供し続けるという理念のもと、新しい供養のスタイルを創造し続けてまいりました。公園墓地の開発、永代供養サービス、樹木葬、墓じまい、ペット供養、そして都心のお墓、道内墓地、皆様のお悩みや思いにしっかりと向き合ってきたからこそ、今では当たり前になっているこれらの供養を業界に先駆けて実現することができました。よかった、ありがとう、そんなお声に支えられて、これからも八代は次世代へとつながっていく理想の供養を追求し続けます。詳しくは八代で検索。霊園墓石の八代。
本日のゲストは総本山仁和寺、本山瑞宝様です。後半もお話を伺って、まいります。 先ほどのお話の続きになりますけれども、はい、宇多天皇が改装されて、 そして法皇と呼ばれるようになり、はいはい、そしてお室とその住まい地域が呼ばれたというようなお話だったと思うんですけれども、
はい、でこの仁和寺っていうのは、はい、この平安時代から明治時代までですね、実に1000年の間、皇族の方が子子孫孫住職を務められたいわゆる門跡寺院と言われております、はい、また仁和寺に伝わる法隆というのは広沢流と言いまして、はい、その法隆を守る法隆本山でございます、はい、また華道ですね、はい、お室流という華道の、ま、家元でもあります、
はい、
仁和寺はこうして皇族の方々が歴代門跡に就任することによって歴史上の人物、朝廷の方、はい、文化人、そういった方々との緊密な関係を築き上げてきたお寺でございます、
はい、
特に平安時代には、貴族あるいは歌人ですね、はい、そういった方が仁和寺に集い、たびたび和歌の会が開催されるなど仁和寺文化と言われるまでの一大サロンを形成するに至っておりました、
はい、
また大鏡あるいは平家物語映画物語、などの有名な古典文学には仁和寺が密教寺院としてだけではなくて、文芸絵画、建築などさまざまな文化を発信する場として、お室御所の姿が描かれております。
そうですね、はい、いやーそれはしかしあれですね、まあ、あの多岐にわたっていろいろなことをなされてるということなんですけれども、ですね、この番組ではですね、来ていただいた方にコロナについてコロナ禍においてどのように対処されてきたかといったお話をご紹介をいただいてるんですけれども、はい
はい、コロナによってですね、社会が動かない時を私たちは経験させていただきました、寺院としてはお寺に参拝いただける機会を失ったとも言えます、しかしながらこのコロナによってお寺は信仰の対象であることを改めて再認識することもできました、と申しますのは、門跡寺院として造成された伽藍境内はとても広いんですね、甲子園球場の約 2.5 倍ございます、この広い境内ですので、密を避けることができます、人数は決して多いとは申しませんが、心の安らぎを求めて参拝者が来られたことは、まだまだ信仰を大切にしている方がいらっしゃるということが、証明されたと私どもは考えております。マイナスに捉えるのではなくてプラスに考えております、
はい、まあ、コロナ禍で、まあ、教授の方も本当に大変だったと思うんですね。まあ、辞めた行事もあればまた、まあ、今ですね5類に移行して再開された行事もあると思うんですけれども、
はい、
まあ、この間いかがでしたですかね。
はい、
はい、
ちょっとその前にですね、仁和寺の、文化財についてちょっとお話しさせていただいて、よろしいですか。はい、仁和寺は土地がですね24万坪ございます、
はい、
その中で、国宝が12件、88点、
はい、
それから重要文化財が48件、
はい、
1678点、その他10万点に及ぶ歴史資料を有しております、
はい、
国宝だけご紹介させていただいていいですか。
はい、
はい、まずあの建造物の部門ですけれども、国宝が1件ございます、これが冒頭に、申し上げたものですけれども、金堂ですね、はい、金堂が国宝でございます、それから彫刻の部門で国宝が2件ございまして、阿弥陀如来像と、 薬師如来像、これが2つでございます、
はい、
そして絵画の部門としてしまして国宝が1件ございます、
はい、
孔雀明王像でございます、はい、これは非常に美しい、孔雀が描かれておりまして、
はい
はい、そういう画図絵画でございますね、そして書籍の部門、これは国宝が7件ございます、
はい、
御室宗浄記、まあ、御室仁和寺の門跡さんがどのようなことがあったか、はい、その当時のことを想像できる、いわゆる記録された文書でございます、はい、この宗浄記が一つ、それから、三十条冊子というのがございまして、うん、これは弘法大師お大師様が遣唐使船で唐に行かれた、はい、その時に、まあ、真言密教を学ぶわけですけれども、はい、一生懸命、唐の都で、密教を学んで、そしてそれを書写して帰るわけですね、
はい、
それが30条あったということで三十条冊子という名前がついております、お大師様の本当に直筆のものも中にはございます、
はい、
今年霊宝館で展示させていただいておりまして、
いい、
その時私もまちまちと三十条冊子をありがたく手を合わせて、拝見することができました。大変ありがたいことでございます、はい、それから、そうですね、あとは高倉天皇様の手紙、あるいは後嵯峨天皇様の手紙、それから維新棒といいまして、
はい、
針の医学書ですね、うん、それから、漢方の薬物の書、あるいは漢方の遺書、そういったものが書籍の部門で国宝として7件ございます、はい、それから工芸部門ですけれども、これも国宝が1件ございまして、包装芸花梁瓶が、蒔絵冊子箱というものでございまして、はい、これは先ほど言いました三十条冊子ですね、お大師様が書かれた、三十条冊子を収める箱でございます、はい、非常に美しい箱でございます、
はい、
まあ、国宝だけ、ご紹介させていただきましたが、まあ、重要文化財は他に48件、1678点ございます、また、霊宝館というところが宝物館がありまして、そこで、定期的に、まあ、品を変え、展示させていただいておりますので、ぜひ仁和寺にお越しいただいたら、霊宝館にも足を運んでいただきたいなというふうに思います、
はい、
また礼拝施設としましては、120棟の建物がございます、その中には、京都御所の紫宸殿を移築した国宝の金堂がございます、
はい、
これらを次世代に継承するということが私たちの、まあ、義務だというふうに考えております、
はい、
そのためには、既存の文化財の保護と修理は必須でありまして、今できる最高の修理を行うにはまず、財源の確保、そして職人つまり技術の確保、そして、材料の確保、これらが必要になってまいります、修理に関しましては建物や宝物が壊れる前に文化財保護修理と保護修理を行うことで保存継承につなぐことができます。また修理の需要を作ることで職人さんの技術の継承、これにもつながることだと考えております。また専門の先生にお願いしまして有識者チームを発足させまして、専門家のご意見を取り入れながら修理を進めております。ちなみにその有識者の会ですけれども、一つは文化財修理委員会の設置でございます。これは建築部門、あるいは庭園の部門、あるいは歴史の部門、そういった各部門にわたっての有識者と専門家の方で構成しております。2つ目は伝統工芸委員会の設置でございますが、これは日本工芸会の 室瀬和美先生、そして、今井門先生、そして、京都国立博物館の館長様、九州国立博物館の館長様などで、構成しております、
はい、ありがとうございます。それではですね、時間の方もだいぶ迫ってきましたけれども、行事のご紹介をお願いできますか。
はいはい、そうですね、
はい、
東京 国立博物館におきましてですね、
はい、
これは平成30年に行ったものですけれども、近年の中では一番大きなイベントであったので、はい、一つだけ紹介させていただきますが、はい、仁和寺とおもはの御仏展というのを、平成30年に行いました、
はい、
1月から3月にかけて大勢の方に仁和寺の宝物の魅力、そしておもは集団の所有している、宝物の魅力を多くの方に、堪能していただきました、
はい、
現在開催中のものをご紹介させていただきますと、はい、一つは仁和寺御所庭園の公開でございます。これは御所の御殿の中にある庭園で、国の名所になっております。この公開、それから2番目に三重堂の後拝です。これは1週間にわたって三重堂で行われました弘法大師御誕生1250年の記念法要の道内にお入りいただくことができます、
はい、
つい先だって記念法要が終わったところですけれども、はい、今日まででございます。
はい、はい、ぜひ一度行かせていただきたいなというふうに、
はいはい、ぜひ三重堂にご覧ください、
はい、思います、
はい、
お話が尽きないところなんですけれども、この番組でお越しいただいたゲストの方に、はい、未来へ向けた、未来へつなぐメッセージをお願いをしております、
はい、
ご紹介をいただけますか、
はい、
ということで私の方が一歩を上げます。
はい、今に生きるという言葉を書かせていただきました。中部経典に、こんな意味の言葉が書かれています。過ぎ去るを追うことなかれ、未だ来たらざるを思うことなかれ、過去そはすでに捨てられたり、未来そは未だ至らざるなり。もう一度読み上げますね。過ぎ去るを追うことなかれ、未だ来たらざるを思うことなかれ、過去そはすでに捨てられたり、未来そは未だ至らざるなり、という言葉でございますが、私たちは過去に生きているものでもなく、未来に生きているものでもありません。ただ今という一瞬一瞬を、多くのご縁をいただいて生かされ生きています。それを一言で言えば、この言葉、今に生きるでございます。今というその時その時を大切に生きましょう。いただいた命に感謝して、今に生きるという言葉を私からお送りさせていただきます。
はい、ありがとうございます。それではお別れの時間になりました。本日のゲストは総本山仁和寺本山瑞峰様でした。今日はお忙しいところ本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
皆さん、次回は7月の9日第2日曜日の朝6時この時間にお届けいたします。どうぞお楽しみに。さようなら。この番組は公益財団法人京都古文化保存協会、株式会社霊園墓石の社の協力でお送りしました。